77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と、
はい、メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。
はい、
はい、今日はですね、5月20日ですね、うん、5月後半に入りました、
うん、早いんですけど、
はい、はい、5月が終わったら6月ですよ。
そうですねそう、
2022年ってね、こう始まったばかりみたいなね気持ちでねいたかもしれないですけど、もう結構いいところまで行ってますよね。
そうですね、もう上半期が終わろうとしてますよね。
そうですね、
はい、あっという間ですね。
ですね、はい、うん、まあ ね、ね、5月6月7月ってまだまだねありますけど、まあ、まずはね5月をね、うん、こう楽しく元気にね、過ごしていきたいなと思うんですけど。
そうですね、
はい、うんうん、まあ、とはいってもね、なんかうん、いいニュースばかりじゃないじゃないですか。
そうですね、
はい、
うん、ね、なかなかね
国内外ね、いいニュースばかりじゃないんで、まあね、うんうん、こうよし今日も元気に頑張ろうって思っても、こう朝のニュース見てからなんかこうちょっとね、こうそれをくじかれたりすることもね、うん、あるかもしれないですよね。
そうですね。最近どうですかマスターは。
あ、まあ私もですね、まあ、そんなやりながらね、うん、やりながらもよし、なんか新しいね、果実酒を今日も作るぞみたいな感じでね、
うん、
思いながら日々を過ごしてる感じですね、
うんうんうん、
そういうニュースがね、うん、ね、こうハッピーなニュースじゃないニュースが ね、
うん、
ね、目から耳から入ってくることもありますけどね、
うんうんうんうん、
やりながらやってるとこです。
そうですね、はい、やっぱり自分の耳から入る情報、目から入る情報とかっていうのはやっぱり私たち自身がそれを一旦イメージしますよね。
あ、しますね、
うん、はい、なんというか心の映像でっていうか、はい、心の中でそれ、まあ、前の放送でだいぶ前の放送で、まあ、アンカリングっていうお話をしたと思うんですけども、はい、それを聞くとそれを想像してしまうっていうことは、
はい、
う
ん、いますね。実際に体験してなくてもですね、遠い世界の話とかでも、
うん、だからそう、もうどうしてもそういう情報っていうのは入れない世界に私たち住んでいないので。
そうですね、逃げられない。
そういうことを思ってイメージしたらそれを打ち消すとかっていうよりかは、まあとりあえず、あ、そういうこともあるけど私はこうだよねっていう新しいイメージを上書きした方がいいですね。
なるほど、
うん、うん。朝起きて私なんか未だにあるんですけど、あー、なんかしんどいとかね、あー、なんか今日は頭が痛いことにしようとかね、やっぱあるんですよ、
うん、
で寝起きのなんか自分のその、まあ、考え方ですとか頭の中に浮かんでる言葉って結構放置してる人多いし、なんかそれすらも意識してないこと多くないですか、
うんうん、
でもよくよく考えるとそれが出発点になるんです、その一日の。
朝一で飛び込んだニュースでちょっと落ち込んだりしたけど、その後なんかこう電車に乗ったりバタバタしたりしてるうちに忘れちゃったと思っても実は忘れてなかったりするってことなんですか。
そうですね、やっぱりそれが出発点になってるので。
なるほど。
ニュースというよりかは起きたてに自分が何をこう、まあ、つぶやいて、あ、今日もいい一日だとかね思えなくても、
はい、
あ、なんか、あ、朝になっちまったとかねって思うんですよ、
はい、
私も、
はい、
あ、もう私たちはもうだいぶ中高年ですので、なんかね、今日も起きれたっていう風に目覚めれたっていう風に思うことにしてるんです。
今日も起きれたとかいうくらいだったらなんか簡単ですね。絶対
簡単でしょ、
うん、
で そのまま
なくてもね、
そのままだってそのまま起きれない人いるんですよ、そのまま。
まあそうですよね、
若くても、
うん、そうですよね、うん、だからこう起きれるってのが当たり前ってね、毎日起きれた日しかないんで、うん、当然のことながら、
は
い、それが当たり前ってね。
マスターぐらいになると当たり前とか言っちゃうでしょ。当たり前じゃないんです、我々になると今度は。なので、
はい、
あ、今日もくそって思うんですよ本当に、ね、
はい、
私くそも朝だと思うんだけど、はい、目が開いて、あ、今日も目覚めれた、ラッキー、感謝っていう風にそこまで持っていくようにしています、今のところ。
でもこれもしかしたら年齢関係ないかもしれませんね。朝起きてこなかったっていうのはやっぱり、うん、あのね、一応こう確率高くなくても一応全部の年齢でありますもんね。
いやね、まだあなたたちには分からないと思います本当になので、それはそれでね、あのもちろん若さがあるからいいと思うんですけども、そういうふうにちょっと上書きしていって、例えば嫌なニュースをね出かけに聞いたらやっぱりそれが残るじゃないですか、イメージが、
はい、
うん、でも自分はそのどういうふうないいイメージを上書きするかっていうところまで上書きした上で出社してくださいっていう。
なるほどね、起きがけのね、そのに出会う言葉っての大事なんですね。
言葉大事ですね。そうです、
言葉とイメージっていうのはね、はい、大事なんですね、
うん、そうですよね。私は綺麗でもいいですし、俺はかっこいいでもいいですし、
何でもいいですもんね。
何でもいいんですよ、うん、それが出発点に、その一日のスタートになりますので。
じゃあたまたま私がこう最近やってる、うん、よし今日は何の果実を作ろうかなっていうのは、これ結構いいことだったんですね、
うん、でもそれはやっぱり前向きでしょ。
そうですね、はい、果実作るのが楽しいからですね。
だってこう何作ろうかなと思ったら次についてくる気分ってどんな気分ですか。
あ、なんかワクワクするなみたいな感じですね。
そうですよね、はい、それってすごく大事ですよね。
お、あ、じゃあね、あんまり考えなくてやってたんですけど、なんかこれからはね意識してやろうかなって思いますね。
ワクワクってちなみにもう一つ聞きますけど、体のどこで、はい、体のどこで感じていますか。
そうですね、うん、顔のあたりですかね。
顔のあたりで感じているんだったら、ワクワクは俺は顔のあたりで感じてるよなっていうのをはい、になるとさらになんかいいですね。
なるほど、
うん、
そうやってメンタルをこうコーチングするわけですね。
そうですね、
なるほど、はあ、じゃあね、これからもねこうそうやっていこうかなって思います。
いいと思います。
はい、はい、まあね、そう、そんな感じで、うん、まあ、あの始まったナイラジオなんですけど、
はい、
あの今ね、まあ、先週もそうだったんですけど、うん、今旬のものが結構多いので果実酒の仕込みも結構忙しくなってきたんです。で、まあ、旬のもののお話はねナイラジオでもよくするんですけど、そういえば今が旬なのにしてなかったなこの話ってのがあるんですよね。
何でしょう、
はい、もうね結構今までね何回もやってきたナイラジオでもまだテーマとして取り上げてなかった、はい、それはね、
うんうん、
今日のテーマ山椒です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
山椒、
はい、山椒って好き嫌い分かれるかもしれないんですけど、ナミさん好きですか。
山椒といえばうなぎですか。
あ、そうですよね、粉山椒をねかけますのね、パラパラパラと、あれ美味しいですよね。
好きかどうかって言われれば別になくても生きていけるって感じですね
確かにそうですね、こうね、うなぎの時もうなぎ自身美味しいからあれがなくてもね、
そう
ね、十分いいですし、まあ、私は結構かけたりするんですけど、まあ、確かにね、あの絶対いるかっていうとお刺身の時のわさびほどじゃないかもしれないですね、もしかしたら。
うん、はい、なんかイメージね、あのごめんなさい、あの山椒が好きなのはなんかこう関東の人が好きなイメージがあるんです
か。ああ、ちょっとあるかもしれないです、はい、
うん、なんか山椒のなんとかやたら山椒っていう人がなんか結構いて、
うん、
なん それ山椒みたいな、
まあ、それあるかもしれないですね、はい、
ありますかやっぱり。
そうですね、もしかしたらうなぎ文化と結構密接に結びついてるとしたら、ね、うん、奈美さん出身がね、生まれ育ったのが、まあ、大阪なので、それよりね、こうもうちょっと東の方に行くと、ね、うなぎどころがあるわけじゃないですか、
うん、まあ ね、
はい、
うん、
なのでこうそっちの方でよりね山椒も消費されているかもしれないって
。本当に北関東っていうイメージなんですけど、なんか北関東なんかこう群馬とか、
はい、
なんだろう、なんか勝手なイメージ。
でもあるかもしれないです、まあ、あっちの方もね、あの農業盛んですし、ね、うん、山椒の栽培ももしかしたら盛んかもしれません。すいません、ちょっとねこう山椒がねこう、うん、ちょっと手元のデータで今たまたま出てこなくてですね、どこが日本で一番育ててるのかっていうのがね、なかなか出てこないですね、
う
ん、はい、はい、そうですね、今ちょっとパッと出てこないんですいません、ちょっと皆さんね調べていただければと思うんですけど、まあただね、あの山椒自体は本当にね、日本全国大体どこででも育てられます。
へえ、強いんですか。
はい、はい、強いです。というのもですね、まあ、毎週恒例原産はどこっていうお話なんですけど、原産は日本列島や朝鮮半島
で、それっぽい、それっぽい、
はい、言われてます、はい、英語ではジャパニーズペッパーって呼ばれてるんです。
え、
はい、
あ、そうですか。
そうなんです、はい、でその本当にもう大雑把な言い方になると、原産のところだったらあんまり世話しなくても大体育つんですよ。
そうですよね、
はい、そうなんです。というのもだって人間が栽培する前からそこに勝手に生えてたわけなんで。
なるほど、なるほど、
はい、で、うんうんうん、日本が原産のものっていうのがあんまりないんですよね。あんまりないです。この他に言うと、まあ、例えばタラの木とかですね、はい、あとウドとかですね、ミョウガとか、はい、
癖のある味のものばっかりですよね。
そうですね、はい、うん、癖のあるものが、これはあくまで仮説なんですけど、うん、日本ってちょっと高温多湿な気候のところが多いので、うん、病害虫とかにやられないために、うん、香りをつけたもののが多く生き残った可能性があります。
なるほど、
はい、虫も活発に動くからですね、
うん、
はい、なんで もしかしたらそうなのかなっていうふうに思いますけど、まあ、これはねちょっと専門的な分析をしてるわけじゃないんでちょっとわからないです、はい、はい、でまあ原産が日本ということなんですけど、まあ、まあ基本的にねその日本が原産のものがあまり今そんなに多くないので、まあ、やっぱりね頑張って育てないと育たない作物ばっかりなんですよ、我々が育てるもの育ててるものっていうのがですね。
なるほどね、
はい、で、はい、まあ、山椒はあんまりそうしなくても、うん、まあ、割と育ちやすい、
はい、そうなんですね、
はい、ただちょっと土だけね、うん、どんな土でもいいっていうわけじゃないので、やっぱり水はけがまあまあいいところがいいですね、
うん、
はい、で、まあ、まあそういうところはね、まあ、あっちこっちいろいろあると思うんで、まだ大体育つと思います、はい、
うん、
はい、であとね日当たりがめちゃめちゃ良すぎるところでも逆にね弱ってしまうんですよ、はい、なのでなんか近くに他の木とかが生えててなんかそこまで日がしっかり当たらないよっていうところの方が結構すくすく育つっていう、まあ、そういう生き物です。
見たことないかも。
見たことないですか。
山とかにあるんですか。
山にももちろん生えてますね。さっき言ったみたいに原産なんで自生してるんで山の中にもちょいちょい生えてるんですけど、
うん、
ただ山に分け入ってから、あ、山椒だってあんま目立たないんですよね、はい、
プチプチがついてるやつですよ ね、 すね、山椒ってしか、
はい、はい、で私は実家で育ててるんですけど、まあうん、プチプチがあって、で、まあ、木の背丈はあんまり高くならないことの方が多いと思いますね。直射日光を嫌うものなんで、はい、なので山に分け入ってもなんか発見するの難しいかもしれないですね。
なるほど、
はい、はい、でまあね毎週恒例何かの植物なのっていうと、これみかん科らしいですね。
はい、そうなんですか。
やっぱり分かりませんでした
すいません、ちょっとくしゃみしてしまいました。
あ、季節があるで、このねもう葉っぱとかね全然似てないんですよ。 まあ、みかんに、ね、なので私もまさかねこうみかんからっていうふうには思わなかったんですけど、まああのまあ、でももしかしたらみかんの あの皮 の, あの独特の香りとちょっと似てる部分があるかもしれないですね。ちょっとあの
なんかこうスパイスのスパイスに近い感じだから、なんか胡椒とか、
はい、
なんか胡椒かってないですよね。ないよね。
はい、はい、あれは原産もやっぱ全然違うし、はい、で鷹の爪とかともあれはナス科なのでやっぱまた全然ね違うやつですね。
やっぱり奥が深いですね。
そうですね、あのこの分類っていうのも、まあ、植物の世界の中でこうちゃんと分類っていうのがこうちゃんと決まってるってわけじゃなくて、植物勝手になんか枝分かれしたりとかあのしているのを人間がこうこの分類で分類しようかって勝手に線引きしてる部分もあるので、なのでなんかね、
そうなんですね。
あ、そうですね、はい、似てたり似てなかったりっていうのはこう人間都合だったりするんでね、
うん、
はい、まあ、それもね、まあうん、まあ、はっきり分かれるわけじゃないっていうのもあると思います、はい、なんでこう何とも言えないというそういう、はい、何とも言えない結論になっちゃうんですね、はい、まあね、そんな山椒のね旬がちょうど今なんですよ。はい、
ネギを食べに行かなくちゃ。なぜそうなるか分かりませんが、
うなぎは年中美味しいですからね。
はい、
はい、で、まあ、あの、まあ旬が今っていうのが、あのうなぎのね時に食べるあの粉山椒って、あの乾燥させたやつを粉で粉をひいてからでそれをかけてるんで、あれはねこう旬じゃなくても全然美味しいんですけど、うん、今はね生の山椒ですね。
生の山椒、うん、いや食べたことない。
食べたことないですか。
あれどこで食べるんですか。
一番代表的なのがちりめん山椒です。
あー、あるじゃん。はい、はいはいはい、
これね、そう、これなんで山椒をテーマにしようかなと思ったかというと、つい先日ね、うん、山椒が大好きなお客さん、女性のお客さんで、うちのお店の山椒酒を飲みに来ていただいたんですね。
え、それは九州の方ですかって言
われて。近所の方なんで、ね、九州の人なんですけど、
はい、
まあ、出身がどこかは分からないですけどね。で、うちがですね、農家バー納屋では山椒酒ってあるんですけど、うん、あの乾燥の山椒酒を今までね提供してたんですけど、はい、それをですね生の山椒のお酒がねできたわけなんですよ。
作ったんですか。
はい、作ったんです、はい、なのでぜひねその方にもう一度来ていただきたいなっていうね、生の山椒のお酒もできましたよっていうのと、あとね、まあ、せっかくの ね旬なので、まあ、いろんな食べ方でね山椒食べね楽しんでもらいたいなと思うんですよ。その方がね言ってたんですよ、私山椒が大好きなんですけど、うなぎにかける以外の山椒の楽しみ方を知らないんですって。
もう私も知らない。でも山椒ちりめん、ちりめん山椒どっち、はい、山椒ちりめんって食べますよね、
はい、まあ、あれは、はい、私も
あれもう絶品ですよね、
はい、それ作るチャンスがちょうど今なんです、うん、
あら、あのマスター私に作ってって言ってまだ一回ももらったことないんですけど、ぜひ作ってください。
あいろいろ作りますけどね。でちりめんがちょうど今手元にないなという人はですね、こう山椒の実を佃煮してもいいです。
佃
煮、はい、山椒の実をですねこう佃煮にするっていうのは、ご飯にのせて食べられるんですね、
うん
うん、で旬がちょうど今ですけど、あの今しか取れないんで、ね、あの今取れたこう大量の山椒ね、大量の山椒が取れて困ってる人が、ね、うん、リスナーさんでいるかどうかは知らないですけど、
いないと思いますけど、はい、
佃煮にしておけば長持ちしますね。
だって山椒作ってる人って聞いたことないですよ、私近所で。
あ、
いますか、
ね、山椒農家の人に会ったことないですね。
ついでに作るぐらいはあるかもしれないですね。
ついでに作るケースは多いと思います、田舎では、
ん、
はい、買うと高いんでみたいな感じ。
なんかすごい奥が深いな。
まあ、生の山椒でね、もうぜひねそうやってもらいたいのと、あと炊き込みご飯も美味しいです。はい、で、はい、まあ、そういう感じでね、で美味しいですし、まあ、あの当店農家バーナヤでは、ね、大量の山椒、生の山椒をつけた山椒酒っていうのをね作ってるんですけど、それもねまたね美味しいです。単体で飲んだらちょっと辛いんで、
うん、
レモンやね、カボスの果実酒とハーフ&ハーフで合わせてからソーダ割りとかにしてるし。
いや、今度行った時に必ず飲めないので、お宅に行った時には、
まあ、運転
ちょっとだけ入れて香りだけ嗅がしてください。
香りだったらね、嗅いでもいいですもんね。
なんか、はい、ほらの、ね、たったそれぐらいで飲んでね、あれっていうのも、まあ、捕まるわけにもいかないし、はい、熟しちゃうんで。
そうですよね、
はい、ちょっと良くないので、
まあね、ぜひね、こう飲める時にね、あの山椒酒飲んでいただきたいと思いますし、はい、ラジオをお聞きの皆さんでね、山椒酒って飲んでみたいなっていう方ね、あのぜひね、農家バー納屋に来ていただきたいと思うんですけど、まあね、納屋に行けないよっていう方はね、もう今のね、今が旬の山椒ね、もうぜひそうやってね、もういろいろな食べ方でね、食べてもらいたいですね。
なるほど。
はい、でね、この山椒ね、私もね、あのそこまで詳しくなかったんですけど、これね、あの山椒の木は全部が使えるんですよ。はい、全部が使える。これね、あのこれ私もね、あのたびたびやってたんですけど、山椒の若葉、はい、これ木の芽って言って、これね、あの何でしょう、タケノコとかと、タケノコをね、こう煮た、あの炊いたものの上に乗せて、
ありますあります、はい、
はい、で香りがいいので、そうやってね、やったりとか、あと木の芽あえって言ってね、味噌とあえたりとかね、そんな風にね、あの葉っぱも使えるんですよね。でね、これね、はい、これよくありますよね。でこれね、もうちょっとね、季節過ぎちゃったんで、私チャンス逃しちゃったんですけど、お花も使えるらしいんですよね。
お花、
はい、で花山椒、
は
い、
花山椒、
はい、
はい、
ね、これがね、料理の飾りとかね、あと作りとかね、はい、あとね、お魚料理にも合うってことね、花も使えると、
はい、なるほどね、
はい、なので、ね、なかなか山椒って優秀ですね。
そうですね、はい、
で、あとね、あの山椒の木が使えるんですよね。
木が使える、
はい、木材、この木材はですね、すりこぎになるらしいんですよ。
はい、なんかそういうイメージはないですけどね、なんかこう、
ですよね、
そんなにほら強いイメージじゃないですよね。
そうだね、はい、
うん
うん、まあ山椒も、日本国内で結構その枝分かれしたいろんな種類があるので、
はい、
私が育ててる山椒はあんまり大きくて強い木じゃないですけど、もしかしたら、はい、ね、そういうその大きくて硬くなる種類もあるのかもしれないですね。はい、はい、で、そうなんです。で、まあこのね、まあ山椒も本当ね、もういろいろ使えるんですけど、これね、今日資料を探しててね、もう一つ驚いたことがあるんですけどね、
はい、
日本の東北地方なので、
うん、
山椒を煮た煮汁をですね、
うん、
それを川に流して、
うん、
はい、で、それで泳げなくなってぷかーって浮いてきた魚を取るっていうね、そういう漁法があったらしいんですよ。
うっそ。それって結構こうなんかこう強い、あれ魚にとっては強いものなんですよね。
そうですね、はい、まあ、人間もアクがあるので、アク抜きしてからね、山椒を使うんですけど、そのアクを何でしょう、魚に使うと、そうやって魚がプカプカ浮いてくるっていうね、はい、はい、でね、これがね、その漁法のことを毒もみっていうらしいんですよね。はい、
それはそれでちょっとインパクトのある、はい、漁法ですね。
ありますよね、はい、うん、これ多分なんかこうやって何でしょ う、 こう無差別に魚を取る漁法っていうのは多分今アウトだと思います。
多分なんか環境問題もちょっとね、
そうだと思います。
かも知らない、知れないし、
はい、うん、なんかね、そう、でもね、昔はね、こうオーラかって言っていいのかどうかわからないですけど、そういうね、割とアウトな漁法を、ね、やってる人ね、ちょいちょいいたみたいですね。
いや結構、うん、アウトだと思いますね。アクで浮いてきた魚を食べるとしたら、そのなんかこう、その魚自体アク抜きしなくていいのかなっていう素朴な疑問
って思いますよね、
うん、
でこれ、まあ、専門的な見識じゃなくて一般的なお話なんですけど、うん、魚と人間ってこう大きさが全然違うので、 あの、うん、致死量的なものが全然違うっていうのが、はいはい、だから大丈夫なんじゃないかなっていうのが一つと、
うん、
あと、魚に効くものと人間に効 くものっていうのが、
ね、
はい、違うので、うん、なのでアク抜きが不十分な山椒を食べたからといってパッタリ死んでしまうかっていうとそういうわけではないと思うんで、はい、なのでそういう理由で、毒もみで、ね、取った魚を食べても大丈夫だと思います。ただ毒もみってその漁法がいいのか悪いのかちょっとはっきりわからないので、
うん、
はい、真似はしない方がいいと思いますね、
うん、なるほどね、
はい、
わかりました、
はい、というのも
しません、
はい、しないでください、はい、というのもね、これ私ね、その漁法のね法律について詳しいわけじゃないんですけど、これ宮沢賢治の童話でね、毒もみの好きな所長さんというね童話があるんですけど、その中でも
雨にも負けずの人、
あ、そうです、はい、
うん、
そうです、うん、宮沢賢治の動画で童話でですね、毒もみの好きな所長さんというね童話が
出てくるんだ、
はい、あるんですよ、うん、でその中でも違法なものとして、まあ、紹介されてるので今のね法律ちゃんと見たわけじゃないですけど多分ダメだと思います。なので生姜の、あ、生姜、すいません、山椒の煮汁をね川に流してから魚を取ろうかなと思ってるリスナーさん、これやめた方がいいと思いますよちゃんと確認してからがいいと思います。
紹介して、わかりました、はい、
そういう人がいるかどうかはわからないですけどね、
うん、そんな手間のかかることしないと思います。
ですよね、はい、
魚釣りの人って基本的に魚を釣るのが好きでしょ。
そうですね、
うん、
はい、
そういうちょっとアウトな取り方はあんまり好みじゃないのかなと思ったりして、
うん、でしょうね。もう宮沢賢治の時代と今は結構違うので、
うん、
はい、なので、
そうですね、
はい、
う
ん、ね、うん、その魚を生活のためにね、こう、
うん、
魚を取ろうというよりは、ね、こう楽しみのね、
う
ん、趣味のためにね、フィッシングを楽しむという人がね、うん、多いと思うので、
そうですね、
はい、
う
ん、なのでね、うん、こう違法かどうかにかかわらず、ね、毒もみでね魚を取る人あんまりいないんじゃないかなって。
ネーミングがまた良くないね
ですよね、
はい、
よくそんな言ってたなって思いますけど、
はい、
まあ、
本当に、
ね、そうですよ、まあ、要はそれだけね山椒はすごく 優秀って有能ってことなんですよ。有用なんですよ、良、はい、くも悪くもですね山椒は悪くないんです。それをね、よく使うか悪く使うかの、はい、こう我々人間にかかっているってね、
うん、
はい、今日はそういう感じでね、こう山椒を締めくくりたいと思うんですけど、どうでしょうか。
本当ですね、毒もみでしたね、
はいはい、はい、毒もみ皆さん絶対にしないようにしましょうねっていうね、
はい、
はい、そういうナヤラジオでした、
はい、
こんな感じでいいですかね。
はい、いいと思います、はい、
はい、はい、というのもね、もうそろそろお別れの時間になってしまったんですけど
はい、わかりました。はい、
はい、というわけでね、まあね、そういう結論になりました、ね、
はい、
というわけでご案内は農家バーナーの淵上啓司と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
というわけでこの後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Con tanto cuento y con tu chalina color.